始まりました。サイを楽しむポッドキャスト番組サイウェフ用の時間です。お相手はプロジェクトサイの田中慎吾と、前回ですね、和菓子コーディネーター和菓子文化研究家、として、来ていただいたせせさんを、引き続き、お招きしてですねお送りしたいと思っております。じゃあせせさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。前回の配信ではですね、いろいろと何でしょうね、目を開くような、お話がありまして、そもそも白湯を飲んでる人に和菓子は合うのではないかっていう、もう非常に本質的なお話をですね、いただけたことが一番良かったなと思ってまして、ちょっとポッドキャスト番組時代にはあまり出たことがないというか初めてだということだったんですけども、振り返ってみてどうでしたか？こういう収録、割とありですか？
ありで楽しいです。
うん、ああ、よかったです、よかったです。なんかラジオ番組にはですね、何回か出られたという経験があるみたいなんですけど、ポッドキャスト番組の初出演がサイウェフ FM っていう貴重な機会を僕は奪ってしまっていますから、そんなんでいいんでしょうかっていうふうに思いながらも、はい、ちょっと、後半を進めていきたいんですけれども、
はい、
後半の方はですね、和菓子文化研究家和菓子コーディネーターという肩書で今ご活動されている、せせさんにですね、いろいろ僕の方からちょっと質問をさせていただきながら、せせ直子というその人物をもうちょっとこう解像度上げていきたいぞという勝手な回なんですけど、
はい、
はい、なんかそれをすることによって聞いてる方もなんかちょっとこうせせさんの人物像をちょっとなんとなくもう少し、分かっていただくとか、それがきっかけとなってこう和菓子と白湯っていうね組み合わせに目覚めていくみたいな人もいるかもしれないですし、
はい、
なんかそんな回にできたら面白いのかなと、思ってますという感じで、はい、はい、お願いいたします。
はい、お願いします。
はい、で、早速なんですけど、その和菓子コーディネーターというお仕事はだいぶ前からされているのは知っているんですが、
はい、
今だとその文化研究家という新しい肩書も加わって、
はい、
SNS、ツイッターとかを見てると記事を書きましたとか、こういう和菓子をプロデュースしましたみたいなことを拝見してるんですけど、
はい、
どんな仕事をしてるんですかっていうちょっとそのあたりを聞いてもいいですか？なんか、一言では多分まとまらないと思うんですけど、
はい、
はい、
そうですね、そもそもじゃあ話せばいいですかね、
はい、そもそもからいきましょうか、
は
い、
そうですね、もともとはやっぱり和菓子が好きで、っていうのから入って、そんな伝えるとかそこまでは全然なく、ただ単に好きだったんですけど、はいはい、日本の歴史がすごく好き で日本の歴史とか文化を伝えていくにはじゃあ手段をどうしようってなったんです。
あ、そっちなん、そういう手段、そういう順序なんだ。
はい、で
なるほど、
それで考えた時に自分の好きなもの何かなって思いついたのが和菓子じゃんってなって、あ、これはいいかもしれないってなって、
はあ、
まずそこからが始まりで、
はい、
で和菓子を伝えるんだったら和菓子作れた方が説得力あるなって思って和菓子屋さんに行ったんですけど、なかなか職人さんになるのが難しくて、そもそもその職人の職業すらなれなくて、接客しなさいって言われて、
あ、
でしばらくやってたんですけど、なかなか業界がブラックで何社かしたんですけど、どこもブラックで、これは和菓子業界ちょっと危ないんじゃないって思って、ただそのまま中にいたら自分がちょっと嫌いになっちゃうかもって思って、そのくらいからライターを始めたんですよ。で取材に行ったら、結構広報の方だったり社長さんだったり上の方が出てくるじゃないですか、で和菓子の話をしたら、君めちゃくちゃ知ってて面白いねって、言ってもらえて、これは中にいてなんかあいつ無駄にやる気があるみたいに言われるよりも、外から行った方が ちょっと早く広められるかもしれないって思ってフリーランスになりました。
それがいつですか？
それが5年6年前ぐらいですね。
23歳ぐらいで22歳。
そう、2、3の時。
あー、すげーな。
で、まあ今もそうですけど、まあメインはやっぱりライティング。ただ、その和菓子をただ紹介するっていうのは私じゃなくても多分いろんな方がやってるし、特に最新の和菓子みたいなところだと多分そっちの方の方が強いので、なんか私はそれよりも、もともとその和菓子が何で生まれたかとか、多分昔の人たちも何かきっかけがあって作られていて、で、消えたものはもちろん興味があるけど、でもまあなくなってるので調べようがないんですけど、続いてきたのにはそれもまた意味があって、なんで続いてきたんだろうとか、形が変わって名前だけ残ってるのは何でだろうとか、そこから疑問がどんどん生まれてきて、それを調べてたら研究家になったっていう感じです。
なるほどね。
はい、
すごい変遷ですね、それは。まあでも、まあまあでも軸はやっぱりブレてなくて、その好きなところから出発して、まあ、その好きを生かして、仕事をするためにはっていうのを試行錯誤した結果が今のところに来ているという感じですね。
はい、あ、なんかそのやっぱり業界としてどんどんお店がなくなっていって、一番なくなって困るのは私なんですよ、食べれなくなっちゃうから。だからなんか食べたものを自慢したいとか広めたいっていうよりも、なくなったら困る、だったらもっと食べる人が増えないとお店が続かない、だったら広めないとっていう経緯なので、なんかよく今までに何個食べましたかとか、なんか一日何個食べ、まあ一日何個だったら答えられるんですけど、今まで何個とか1年間に何個とか言われても、なんかそんな数えきれないぐらい食べてるから、そもそも数えてないよなと思って、なんか前ね、なんか何百個何千個食べましたっていう人たちって一個ずつ数えてるのかなってちょっと疑問です。
あ、
すごいなと思って。
なるほどなるほど、
うん、
その領域ではないわけですね。もう空気と同じぐらいのレベルです
ね。そうですそうです、もうご飯みたいな。
ああ、和菓子が空気と同じだと。
はい、
素晴らしいですね。だからまあ和菓子でも、なんかこう思い返すとでいいんですけど、その、はいはい、まあ、和菓子がもともと好きだったというところ、
うん、
なんかそこはやっぱりなんか与えられてたから好きなのか、あるいは何かしらのきっかけがあったのかっていうところで、なんかどんな感じなんでしょうか。
多分ちっちゃい時からもう家族が好きだったのと、う
ん、あ、家族ぐるみで和菓子、
和菓子というか多分お菓子が日常的にあって、あ、その中でまあ私は和菓子が特に好きだったっていうのと、 あとはまあおばあちゃんが近くに住んでたので、お彼岸だったり、まあ、そういうタイミングでは必ずおはぎ作ったりとか、ぜんざい作ったりとかはしてたので、そういうのはまああるかなとは思います。
まあ割とだから近くにそういう和菓子を習慣にするような環境があったというか、
そうです
ね、それも結構ありそうですね。なるほど。
むしろなんか和菓子屋さんとかはあんまりないので、そっちが結構大きいと思います。
面白いっすね。で、生まれも育ちも福岡ですよね。
そうです。
ですよね。
はい。
うん、で、一時期東京に来た時はあったけど、また戻って福岡で今活動してると。
そうですね。大学は東京で。
なんかその東と西でというか、なんか地域ごとによるその文化の、なんか和菓子の文化の違いみたいな。話ってあるんですか？まあ、あると思って聞いてるんですけど。
全然違います。
あ、全然違うんですか。
まず東西で違うのと、あとは九州はやっぱり全然違うので、あとはもう東北も違うし、北海道も違うし、そうですね。
どういう違いがあるんですか。まあ全部を言ってほしいわけじゃないんですけど、まあ、例えばその九州と、 なんか例えば東京とかとだと何が違うのかとか。
とまず京都が一番まあ都だったじゃないですか。
はいはい、そうですね。
なのでなんか京都は、まあ、いわゆる城生菓子というかこうお供え物だったり高貴な人たちが食べる見て楽しむみたいな文化から始まってるので今でも城生菓子がやっぱり多いし、まあ、そこからはその京菓子屋さんとおまん屋さんっていうんですけど、まあ、日常的な庶民の人たちが食べてたお菓子がきこうお店によってきちんと分かれてるのが京都の特徴で、で一方東京はやっぱ江戸っ子の人たちがご飯代わりに軽食として食べてたのが、うん、こう始まるきっかけなので。
そうなんですか。
そうですそうです。江戸時代ご飯が2回で朝と夜しかないのでその間の軽食として大福だったりどら焼きだったり、まあ、とりあえずお腹満たせる、まあ、今でいうファーストフード的な存在で、まあ、割とサイズ感もあって、大きいから大きいお腹を満たせるとか大きいお腹で大福なんですよ。
そうなんだ。
とか腹太餅とか呼ばれてて、
はいはいはい、
ただ
そっから来てるんだ。
そうですそうです。で福の方が縁起がいいから今の大福になっているんです。
あ、そうなんすか。
そうなんです。
マジでめっちゃトリビアじゃないですか。
そうですね。
へえ、めっちゃ押したくなりました今。古い
懐かしい。で参勤交代とかでやっぱ京都東京、まあ、名古屋あたりの文化がこう交わって あっちで食べたの食べたいからこっちでも作るみたいなのとかがこう行き交ってだんだん広まっていった感じです。で九州はまた別で、九州に長崎街道っていう長崎から福岡までのこう道があるんですけど、そこがシュガーロードって呼ばれてて、
なんか聞いたことあるような名前のかな。シルクロードみたいな。
そうですそうです。で長崎にその出島があったので砂糖が入ってきて、そこからその大阪とか東京に船で行くとこまでの陸路なんですよ。でもその出ていくまでにどんどん砂糖が使われてなくなってるんですよ、はい、なのでその地元の人たちがお菓子作ったりとか、まあ、料理も甘いのはそこから来てるんですけど、なのでいわゆる大福だったりどら焼きだったりその上生菓子とかいう小豆使ったものとかはすごい少ないんですけど、カステラだったりそのカステラ生地のお菓子だったり、
ね、
南蛮系のお菓子は今でもやっぱりすごい多いですね。
九州確かにカステラのイメージあるかもしれない、
うん
うん、めちゃくちゃそれ歴史ですね。ちなみに北海道はどんな感じですか。ごめんなさい、追加で聞いちゃってるんですけど。
北海道はやっぱり文化がまだ歴史が新しいので、うん、いろんなとこからやっぱ開拓に行ってるじゃないですか北海道に、うん、だから結構いろんな全国の和菓子が来てそれが発展してる。材料としてはめっちゃあるから、小豆もあるし小麦もあるしで、その乳製品もあるので割とその今のこう和洋菓子みたいなのがの最先端だったりします。
なるほど、ね、
でなんか面白いのが北海道と福岡って炭鉱が両方あって栄えてるからそこで多分人の行き来があって九州とお菓子がめっちゃ似てるんですよ。
へ
ー、なんかカステラ生地のおまんじゅうがすごい多かったり、
はい、
同じ名前の似たようなお菓子があったりするので多分そこは人の行き来があったんだろうなっていう仮説を立ててみたり。
そういうなんていうんですかね、こう、まあ、ある意味こう自分が生きてない時代を想像しながらなんか生きてるわけじゃないですか、うん、
はい、
でなんかそういう時ってやっぱりこう文献とか渡ったりとか、はい、なんかそのやっぱたくさんしてるんですか。
かなり見てます。
おーすげー。結構残ってるもんですか、そういうなんだろう、 和菓子にまつわるいろんな、
もう和菓子のものはほとんどないので、一番古いって、和菓子の本で一番古いのが何年かな、1950年ぐらい、まあ67、まあほんと戦後ぐらいにようやくお菓子の歴史をまとめた本が出るぐらいなので、もうそれ以前ってなったら本当にないので、全然違うところから、うん、その北海道と福岡の人の行き来があったかどうかとかはもう全然違うところから探してきたり、北海道のなんか列車電車の各駅ごとにお土産で和菓子があったんですけど、それもなんか結局探ると炭鉱の町にこう人が増えていったから列車がこう通ったみたいなのがあって、そこの文献探してきたりとかを常にやっています。
すさまじいですね、その活動。マジ研究家じゃないですか。
そうですね。あとなんか江戸時代とかも結局藩のお金があるところがこうお抱えのお菓子屋さん持ってたり、まあ材料買えるとかもそうなんですけど、そしたら多分石高と関係あるだろうなとかで石高調べてみたりとかばっかりやってます。
仮説の立て方が鋭いっすね。石高調べてる20代の女子とかいるんですか。よくわかんないけど、その
どうなんですか、歴女はいるかもしれない。
歴女はいるかもしれないですけどね、それ以外の切り口より国高調べてる人いないでしょう、うん。じゃあたくさんそういう意味ではこう資料を読んだり本買ったりとか、
うん、
まあまあ、図書館とか行ったりとか、うん、なんかそういうこともやっぱ日常のルーティンとしてある感じなんですか。
そうですね、本当に日常です。昨日も図書館行って調べて、でもう本当に書庫に入ってるものばっかりで、最近出してもらえないと見れないみたいなもの。
凄まじいところに行ってますね。
ちょっとやばいかもしれないと思う。
あのーって言って、
そう、
これ出してほしいんですけど、
そうそう、
今ないんで取ってきますねみたいな。
そうです、そうです、はい。
いや、それをやってるその今のこの和菓子の領域でそれをやってる人は多分生産だけですよね。きっと
そうですかね。
別にそれ誰かに依頼されてやってるわけじゃないですよね。
あ、違いますね。
多くないですか。
そうですね。
なるほどな。なんかそのうち論文とか出そうですね、生産のね。
論文、そうですね、書けたら書いてみたいですけど。
あ、単純にこうライティングするのはもう得意というか日常的にやってるわけだから、またそこにこうね、うんうん、いろんな歴史のデータベースというか、
うん、
そういう文化の様子とかが分かってきたらなんかいけそうな気がしますよね。
うん、
ということで論文楽しみにします。
ありがとうございます。
まあ、今お話ししてる中で多分もうすでにいろいろ出てきてるとは思うんですけど、なんか一言でその例えば何だろう、和菓子の面白さを教えてくださいとかって言われた時に、
うん、
なんて答えたりするんですか。
一言で難しいです
ね。いや、ごめんなさい、難しい答え難しい質問を投げてしまってることは分かってるんですけど、
うん、和菓子の面白さでも、うん、一言だったら結局美味しいからなんですよね。
あ、そこに尽きるのか。
多分まずかったらここまでやれないし、
うん、
結局なんだかんだほぼ毎日食べてるし、
うん、
やっぱり美味しいが、うん、あるから続くんだと思います。
ちなみにちょっと深掘っていいですか、
はい、
今のそのセスさんの食生活ってどうなってるんですか。要は通常の人が例えば朝昼夜食べる、
はいはい、
そうすると、僕は朝を食べないんで、
うんうん、
昼夜だけなんですけど、
はいはい、
でまあそういういわゆるなんかいわゆるその食事のペースに、まあ、和菓子が加わってるのか、
うんうん、
まあ、あるいはその3食和菓子とかなんかそういう生活なのか。なんかどうなってるんですかそれ。
基本、はい、0.78 食ぐらいで、はい、まあちょいちょい和菓子を食べてる感じです。
あーなるほどね。通常のご飯をちょっと少なめにして、うん、必ず和菓子を入れると。
そうですね。でまあお昼に食べることが多いので、お昼がなんか本当江戸時代みたいだなってちょっと思いながらお昼は和菓子にしてます。和菓子食べることが多いかなっていう感じです。
和菓子だけで行く、
うん、こともありますね。
ちなみにその時は大福とか、
あでも撮影が大体やっぱり日中になるのでそれを食べる感じです。
あなるほどなるほど、
うん、
撮影ってその仕事の撮影ですよ。
仕事もですね。
あ昼は和菓子だけで行くんですか。
はい、
すごいな江戸時代ですねそれは。
うん、そうです。
で 夜も 0.7 ぐらいにして、
夜はあんまり食べないですかね。たまにちょっと食べたりはするけど。
じゃあ朝と昼に、まあ、和菓子を入れると、
うん、
でその間の間食みたいなのはあるんですか。おやつに食べると
食べてますね。
ちょいちょい食べてる。
はい、
そのなんか、その食べ過ぎじゃないと思うんですけど、そういう生活を送ってて
はい、はい、
あの体に跳ね返ってきたりみたいなのはしないんですか。
あんまり今のとこはないです。
じゃあ
なんか本当に、うん、そうですね、前は本当に一日中和菓子とか食べてたんですけど、
うん、
なんかさすがにそこまでしなくていいやと思って、
うんうんうん、
でまあちょいちょい食べるみたいになってからは本当に何にもないです。なんか急に太るとかもないし、まあ、はい、全くやめれば少しは痩せるのかもしれないですけど、
うんうん、
別にそんな急激に何かが起こるとかはないですね。
もう安定して、
うん、
なるほど。だからそれもだから前半の話とつながるのかもしれないけど、まあ、他のいわゆる今売られているその洋菓子とか、まあ、いわゆるなんかポテトチップスみたい な、 なんかそういうお菓子系には油たっぷりだったりね、なんか砂糖がいっぱい入ったりみたいないうところのまあ類なわけなんで、やっぱそこを食べるよりも和菓子で満たしておいた方がなんかこう身体的にも良さそうっていうことですよね。なんか
なんかだって羊羹一切れ食べたところって別にそんなに悪影響なくないですか。
ないですね、うん、いや今日なんか本当にだからなんだろう、あれアルフォートぐらいのデカさの、
うん、
アルフォートってわかります、
はい、
あのチョコのチョコレートあの、
うんうん、
コンビニとかで売ってるやつ、
はいはい、
あれぐらいの長さの羊羹を水羊羹を食べてきましただから朝
なかなか
一人で、うんだけど確かに言われた通り、そのあんまりなんか重たくないし、なんか体に悪い感じはしなかったですね。食べやすかったし、うん、でしかもちょっとこうやっぱり満腹感というかなんか満たされてる感は得られたみたいな、うんうんうん、したんで確かにまあ、代替品というかですね、なんかバリエーションとしてすごくありだなと思いますね。
でなんかやっぱり高級のお店になればなるほどサイズ感も小さくなったり、材料がめちゃめちゃこだわって小さく作られてるんで、そんなにカロリーとしても気にせず食べれると思います。
なるほど。なんかあとはこう手なんだろうこうなんだろうなこうなんて言ったらいいかわかんないんですけど、なんかちっちゃいんですけど、なんかそこに詰まっている何かが結構大きいんで、
うん、
満たされやす、うん、満たされる感覚はちょっとある。あの例えばその、うん、いちご大福とか、
うん、
なんかあれ1個だけで結構充足感あるじゃないですか、
うん、
なんていうんだろう、あの力はよくわかんないんですけど、うん、 ごいですね、洋菓子。だから面白さというか、その美味しいから美味しいというところがやっぱり一番に来ると、
うんですね、
そこを探求していくのがやっぱり一番面白くてみたいな、
うん、
なんかそんな生成さんが今一番好きな和菓子とかってあるんですか？
もう一番好きなのは変わらず豆大福ですね。
あ、豆大福、あツイッターにも書いてありますもんね、
はい、
豆大福。これなんでなんですか？
なんでなんでしょうね。
うまい、ただうまい。
うん、ただただ美味しいからだと思います。
うん、豆大福大好き歴何年ですか？
物心ついた時から好きな食べ物聞かれたら大福って言ってました。
変わった女性だな。まあ、どこの豆大福とかあるんですか？
一番好きなのは谷中の岡野栄泉
っていう。谷中の？
谷中の岡野栄泉っていう。
岡野栄泉、
はい、なんか岡野栄泉は豆大福が有名なお店で、こうのれん分けで都内に何店舗かあるんですけど、どこもまあこしあんで割とサイズが大きめで似た感じなんですけど、谷中のやつが一番好きです。
へえ。ちょっと谷中に友達いるから買っといてもらおうかな。
ぜひ。
いいですね。
なんか東京三大大福だと、あ、1店舗はこしあんなんですけど2店舗はつぶあんで、結構こうなんか男っぽいというかゴツゴツしてて、うん、甘みも強いんですよ。
うん、
なんかそれがいわゆる豆大福で、豆大福嫌いっていう人は多分それがダメなんだと思うんですけど、こしあんだったら多分、うん、食べれる人もいると思います。
ちょっと先生さん一押しの他の衛星行きますわ、はい、今度
ぜひ、
はい、それと左右を合わせてみたい。
うんうん、
どうなるかわからないけど、
でもなんかそれこしあんだし割と柔らかい感じなので、うん、あっさりめなので合いそうですけどね。
あ、その前半で言ってたそのこしあんのおはぎ系ってことですよね。
あ、そうですそうです。
うん、いやちょっといいですね、谷中に行こう皆さん。谷中にあるんですかそういうお店が？
はい、
じゃあちょっと時間もあれですから、まあ、なんて言うんでしょうね、これ、まあ、和菓子のその未来というか、うん、まあ、鈴木さんの野望みたいなのはなんとなく聞けたんですけど、自分が食べ続けるために残ってほしいっていう、うん、まあ、そういう鈴木さんの、まあまあ、根本的なその欲求がある上で、なんかこれから その活動の展望とか、なんかこういうことをやってみたいと思ってますみたいな、まあ、お話しいただける範囲でいいんですけど、なんかそういうネタってあります？なんか
2つあって。
お、はい、
1つはなんかやっぱり世界にもうちょっとこう出していきたいなというのがあって。
すごい、世界にお菓子を。
はい、で最近韓国が面白いなと思っていて、なんかそれももともと九州がのお菓子を探してたら、なんか朝鮮、中国朝鮮にたどり着いて、うん、中国だったら月餅とかなんとなくイメージあったんですけど、韓国って全然なかったけど、意外と韓国の方がなんか九州とつながりがあって、お菓子で言うと同じもの似たものがすごく多くて、で調べ始めたんですけど、なんか普通に韓国の人たちも和菓子がすごく好きで、今すごい流行ってるんですよ、練り切りとかが。
マジで？
そうなんです。でその和菓子を教える先生とかもすごいいっぱいいて、クリエイターみたいな人たちが、なんなら和菓子こう日本よりも上手みたいな。味は分かんないですけど、 すごい上手でセンスがあるので、なんかもっと でもなんかドラ焼きとか全然ないんですよ、なんかそれは面白いなと思って、もうちょっとなんか韓国の和菓子事情とか、まあ、他の国もですけど、なんか世界に出すって言ったらやっぱり欧米系の人たちはあんこが苦手っていうイメージがすごいつきすぎていて、外に出にくくなってるけど、アジア圏だとあんこもお餅もあるから、やっぱり文化が似てるのでめちゃくちゃこうやり取りしやすいんじゃないかなと思って、アジアは結構注目してやっていけたらなと思ってます。
アジア進出、
はい、
すげえ、ちょっとそういう話が来るとは思ってなかったです。
本当ですか。
まさかの外に出る。
そうで、なんかアジアはそうだし、なんか別に欧米も外から見たら和でも洋でも日本のお菓子じゃないですか。だったら別に洋菓子を、まあ、日本でいう洋菓子を和菓子だよって言って欧米に出すのもありじゃないって思ったりとか。
まあ確かに、
なんかこう和菓子の定義を勝手に日本人が狭めてるだけなので、もうちょっと広くして和菓子っていうくくりを広げたらもっと面白いことできるんじゃないかなと思って、でそれがもっと広まった上でのやっぱりあんこだったり餅っていうのが価値が高まっていけば、もうちょっと和菓子もなんか新しく残っていくんじゃない、そのなんか渋いものお年寄りのものっていうイメージじゃなくて、海外の人も楽しんでるってなったら多分またそこで盛り上がるんじゃないかなみたいなのは一つ目です。
確かに和菓子ってね、そのなんかある意味固定観念が出来上がってるような、
うん、
あの領域だと思うんで、
うん、
まあ、そこはやっぱ確かに剥がしていけると面白いかもしれないですよね。なんか、
で、まあなんかその概念を変えるっていうのもが似てはいるんですけど、2つ目で、
はい、
なんかまあ食べるとか、まあお茶と飲んで上生菓子綺麗だよねみたいなのはあるんですけど、もっとなんか和菓子をいろんなところで使えると思っていて、なんかそれこそ、まあ、季節っていうのはよく言われるんですけど、それをもっと具体的にあの食べるとかお茶の場じゃなくて、もっと違う場所で使えるんじゃないかなとかはすごい思っていて、具体的にはちょっと見えてないんですけど、それがアート的な、もつなんだろう、鑑賞的なアートではなく、多分日常的にもうちょっとお花の代わりに使える場面が多分あるし、栄養的なもので言ってもきっとどこかで使えるところがあるしみたいな、その使う場所をもっと増やせていけたらなっていうのが2つ目ですね。
食べる以外の、
そうです、
用途というか、
なんかフードテック的なこう感じで、
はいはい、
なんかもともとあんこは肉の代用品だし、
はい、
桜餅の葉っぱもなんかアップサイクルというか、葉っぱもったいないからとか、そんな発想ならないじゃないですか、なかなか、だからその和菓子の起源をたどることで、もともと何で生まれたかっていうのが分かったら、多分今の現代において、じゃあどこの場面で使ったらいいかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思って、それが面白くて歴史を調べてます。
それ面白いですね。まあ今再解釈をするために一回、まあ戻って、
そうです、
その起源となる部分を把握した上で現代に戻すと、
はい、
肉の代替品だったんですか。
そうです。なんか要はまあ簡単に言うと、肉まんが入ってきたけど、日本だったら肉が食べれないから、じゃああんこ入れよっていう、豆入れとこうっていう。
そういうこと。
そうです。それがまんじゅうの始まりだから、多分肉まんも中あんっていうじゃないですか。
はいはいはい。
そのあんはいわゆるあんこのあんって一緒なんです
。すごい、またトリビアが出てきた。確かに、なるほどね。そうか、いやなんか 未来がありますね。未来というかその面白さがまだまだ、う
ん、まだまだ
再現ないですね。なんかそれ
言うと、うん、本当に、うん、全然時間が足りませんもん。
ですよね、うん、いやまだ若いから大丈夫ですよ。いやなんかそれで言うとなんか結構なんだろう それほどなんか広がりはまだないんですが、なんか左右も結構に似てる、なんか志してるところは結構似ていて、
うん、
まつわるなんかいろんなその 文化であるとか、面白さみたいなのを一緒に伝えていけたらいいなと思ってるところがあって、
うん、
例えば左右ってアーユルヴェーダーが起源なんですよね、
うん、
インドの伝統医学の、
うん
そこではみんな常用している飲み物で、まあ、だからなんかこう、インドの人たちはみんな健康だみたいな話があったりしていて、だからめっちゃその歴史がある飲み物だったりするんですよ、
う
ん、でさらに言うとまあ、いわゆるケトルみたいなので沸かして飲んだっていいんですけど、
うん
まあ、日本で言うと例えば南部鉄器みたいなものがあって、うん、その南部鉄器で沸かす白湯 と、普通のケトルとかで割った空き缶とかで沸かすような白湯だと味が全然違うんですよね、その味わいというか、うん、でそうなってくると結構僕はその鉄瓶の歴史とかその鉄瓶 その、うんうん、どういうふうにこうできてきたのかみたいなこととかって結構やっぱ調べたりしていて、
うんうん、
で そこがこうつながってくるとより白湯が面白くなってくるみたいなところがすごいあるなと思っていて、
うんうん、
結構その白湯を、まあ、瀬瀬さんがその和菓子を使ってなんかその歴史とか文化とかなんかそういったものをこうお伝えできたら面白いんじゃないかみたいなことを言ってるのとで結構に似てる感じはしていて、僕も左右を、まあ、フックになんかそういういろんな文化とか、いろんな歴史とかいろんな考え方みたいなのを左右にまつわるものですけどね、そこは、うん、もうなんか一緒になんかお伝えできたら面白そうだなと思ってやり始めたのがこれみたいな
感
じだったりするんで、まあ、規模は全然ちっちゃいんですけどね、なんかそんな感じでやってますね。非常になんかやろうとされてることが結構共感できることというか、
うん、
めちゃくちゃ面白いなって思いました。
なんかこういう感じで多分同じようにこう対象物は違うけど思いは同じみたいな人たちとやっぱり出会えるので、うん、それがすごい面白くて、うん、そしたらなんかまた新しいものが生まれるし、それでやめられないですね、その和菓子抜きにして。
和菓子を和菓子を抜かれたら瀬瀬さんではなくなるってこと
ですね。そうです
ね、今のアイデンティティが和菓子だから、ね、
はい。
わかりました。
はい、
じゃあ瀬瀬さんの活動が、まあ、今後も続くようにもですね、
はい、
ぜひ皆さん和菓子を食べていただいて。
はい、
サイラーの皆さんもですね、ちょっと和菓子ライフをちょっと少しずつ取り入れていきながら、そうすることで瀬瀬さんの研究活動が続くということですから、
はい、
まあ、ぜひちょっとでもご支援のつもりで和菓子手を出していただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、
まあ、あとはぜひですね、なんかこんな和菓子と左右を合わせたらよかったみたいなこととか、まあ、まだまだ未知の領域だと思うので、ぜひその辺も実験報告みたいなのをちょっといただけたら、瀬瀬さんにとっても僕にとっても嬉しいので、もしよかったらいただけたらと思ってます。
はい、
はい、じゃあこんなところで、割とちょっと盛り上がったんで40分ぐらいお話ししちゃったんですけど、
はい、
いやでもすごく良かったです、初回2回目も1回目も、はい、瀬瀬さんのなんか最新の状況もいろいろお話ししてたんで、はい、個人的にも良かったです。
はい、楽しかったです。
はい、良かったです。はい、じゃあですね、こちらで、2回目の、後半の方も終わりにしたいんですけれども、今回来ていただいたのはですね、和菓子文化研究家であり、まあ和菓子コーディネーターの瀬瀬直子さんでした。とにかく和菓子にほとばしるパトスというか力が半端ない人なんで、ぜひ皆さんもツイッターとかですね、まあ、せせびよりっていうメディアとかもやってたりとかするので、ちょっとぜひご覧いただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じでよろしいですか。
はい、
何か宣伝あります、もしあれば。
宣伝、和菓子とコーヒー売ってるので。
お、和菓子とコーヒーね、これ EC ショップで買えるんでしたっけ。
はい、
そうですよね、せせびより .com から行けるんでしたっけ。
はい
はい、じゃあ先生日和 .com から和菓子とコーヒー買えるそうなので、
はいはいはい、
まあ左右に飽きたらコーヒー飲むぐらいの感じで、うん、あの
いや美味しいお左右で入れたら美味しいと思います。
おあなるほどね、お左右を作ってコーヒーを入れる、はい、それでコーヒーを飲むと、はい、確かに節瓶でちゃんと美味しい左右を作ってそうです、ね、はい、コーヒーを飲むと、
はい、
わかりましたということなんで、まあ、和菓子とコーヒーもしよかったら、買っていただけるといいと思います。はい、じゃあ、改めましてですけど2回にわたってゲストに来ていただけどもありがとうございました。
ありがとうございました。
とても楽しかったです。
私も楽しかったです。
いやーよかったです、そう言っていただけるのが一番嬉しい。はい、じゃあまたまあ、またゲストに来ていただくことはないのかもしれないんですけど、なんかちょこちょこ合いそうな和菓子があったら教えていただきたいですし、
はいはい、
まあ、僕も和菓子ライフを少しずつちょっと、広げていきたいというか、自分自身にまずちょっと取り入れてみて、
うん、
実証してみたいと思いますので、またその報告も都合させていただきます。
はい、お待ちしてます。
はい、はい、ありがとうございます。ちょっと冷凍させるというハックを知ったんで、うん、それマジでかいです本当に、
うん
うん、ちょっとそれならいけそうだなと思いましたんで、
うんうん、ぜひぜひ、うん、
はい、じゃあ、もしですねこのお話、まあ、1回目も2回目もそうなんですけど、何かコメントや感想とかがあれば、ハッシュタグ左右 FM でつぶやいていただけたら嬉しいですし、何かご質問とか、まあ、ちょっとこの辺聞いてみたかったみたいなことがあれば、メールアドレスとか、まあ、ハッシュタグつけていただいてもいいですけれど、投稿いただけたら嬉しいです。あとですね、Apple Podcast と Spotify には、レビューをつけられますんで、もしよかったら、星でレビューをください。そうすると頑張ります。はい、じゃあ、こちらの方で、今回の配信を終わりにしたいと思います。それでは皆さんまた次回さようなら。
さようなら。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあちょっと